大事な場面で感想をつかむ30の方法。その23、相手が口にしていない声を聞くと人間関係が向上する。文学には行間を読むということがあります。行と行の間には文章として書かれていなくても、著者が書きたいことが書かれているということです。はっきり文字として表現はされていませんが、文学の流れから言いたいことを感じ取るということです。行間が読めるようになると、より深く文学を楽しめるようになり、書かれていない文章を楽しめます。主人公の書かれた心情や行動が読み取れるようになると面白い。例えば、今の文章はどうでしょうか。1、私は彼女に近づきたかった。2、でもできなかった。3、恥ずかしくていつの間にか顔は赤くなってしまっていた。この3行には言葉が書かれています。その言葉を読み取ることが行間を読むということです。なぜ彼は彼女に近づくことができなかったのか。あなたにはわかりますか。一度振られたからなのか、喧嘩したからなのか、尊敬しているからなのか、それとも好きだから近づけないのか。キーポイントは3です。恥ずかしくていつの間にか顔は赤くなってしまっていたという文章からもうわかりですね。恥ずかしい顔が赤くなっているということから彼は彼女のことが好きなんだということがわかります。たったこの3行には好きという言葉は一切登場しません。しかし彼は彼女のことが好きであるということがわかるのです。これが行間を読むということです。文章だけの話ではありません。会話の中でも同じです。往々にして人間とは自分のコンプレックスは口には出していません。口には出していませんが、会話の文脈からそれが読み取れることがあります。同様、俺のフェラーリ、かっこいいだろ。私は言葉を使う仕事をしている職業なら、人の言葉から相手のことをかなり読めます。フェラーリを自慢するということは、つまりすごいことを知ってもらいたいということ、認めてもらいたいということ。すごいことを保持するということは、彼はすごくないということです。つまり彼には自分に自信がない、コンプレックスがあるということが感じ取れます。自信がないから開いた心の穴を塞ごうと、自慢をしようと逆の行動に出ます。彼に一度もあったこともなければ、どんな人かもしれません。しかし、人の内側は必ず外側に出てきます。自慢をするからには、言葉の裏に私はコンプレックスがあるんですということの声が聞こえてきます。これが相手の心を見るということです。文学における行間を読むことと同じ話です。言葉として表現はされていませんが、全部の文脈や言葉の裏返しから相手の心の内が見えてきます。相手の心が見えてくるようになると、自然と人間関係がうまくなります。相手の心が見えるのですから、うまくならないわけがありません。行ってほしいことや言われたくないことがわかると、トラブルを未然に防げ、人間関係が自然と向上するのです。相手の心の声を聞く。